Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1833回、3月25日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。そしてすきちゃんはお仕事でまだ帰ってきませんよ。今日帰ってこれるのかな、どうなのかな。まあ先週末お休みも取って4連休にしたんでね、すきちゃんは、はい、なんか仕事が溜まってて大変だって言ってましたけどね、仕事に追われてるようです。ジミーちゃん、まあさん、こんばんは。お散歩さん、こんばんは。はい、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。空海は木金2日お休みをいただきましたが、お休みいただいてリフレッシュプチ旅行をしてきましたけどもね。はあ、まあ疲れましたね。歩いてばっかりで、まあ大阪行ったのは金曜日の朝から、まあ日曜の午前中にはねこっちへ帰ってきてたんですけどね。まあスキちゃんもお疲れだったようで、昨日は飛行機は午前中に着いたんですけどもね、結局スキちゃん JR で GO2 へ帰ったのが3時ぐらいだったかな。で、荷物を片付けて、なんか洗濯機を回して、で夕方5時ぐらいから横になったら気がついたら朝5時だったというね。12時間晩ご飯も食べずに爆睡してたらしいですけどね。はい、ケイちゃんこんばんは。リフレッシュしたのか疲れに行ったのかよくわかんないですけどね。お散歩さん、なんで大阪へ行く前前日に串カツ食べてるの。そうなんですよね、木曜日の晩、あの出雲の駅のとこにね、山ちゃん、あ、名古屋の手羽先の山ちゃんじゃなくて大阪の串カツ屋の山ちゃんね、チェーン店があるんですけど、そこで串カツ食べてましたけどね。まあ結局大阪行ってからは串カツは食べなかったんですけどね。まあ大阪っぽいものを食べたって言ったら、なんだ、金曜日のお昼にお好み焼きを食った。あとホテルの朝食バイキングでたこ焼きと明石焼きを食べた。そんな感じかな。大阪行って大阪っぽいもんあんまし食べなかったですけどね。 い、太陽の塔も見てきて、何年ぶりだろう、50年前経ったね、49年8年ぶりぐらい太陽の塔に入りましたけど、はい、なかなか綺麗に、リニューアルされてて、万博公園に入るのに250円、で太陽の塔の中に入るのに700円、1人950円かかりますけどね。まあ1000円出して見る価値はあるかもしれないですね、はい、ちょっと懐かしかったとこもあるし、記憶になかったとこもあったりね、はい、まあ皆さんも大阪行く機会があれば太陽の塔登ってみてはいかがでしょうか。ただね、あれ事前予約制でね、なかなかね予約取れないんですよね。あれ耐震というか、まあ、建物が古くなってるのもあるけど、一度に中に入れる人数を制限かけるんですよね。まあそのせいもあって1日結局あれ何人ぐらいずつ入れるんだろうな、まあ、決まった人数しか入れないんですけどね、はい、マーさん冒険しに行ったの、冒険冒険でもないですけどね。アイカリンピカリンさんこんばんは。マーさん万博は救急車で運ばれた記憶しかない？救急車で運ばれた？何、熱中症かなんかでフラフラしたんですかね万博。それはあれですよね、エキスポ70の時にってことですよね。私は救急車に乗ったのは1回あるかな、弟が怪我した時に救急車に乗ったことありますけどね。ジミちゃん万博は迷子になった記憶しかないです。てかジミちゃんは70年は生まれてた？マーさんそうです、初救急車です。それはまた記憶に残りすぎるあれですね、まあ、大したことなかったんですかね。救急車で外の病院へ連れて行かれたってことですかね。それとも多分あれ会場の中に診察室医務室みたいなのがあったんでしょうからね、そこへ運ばれたのか。ジミーちゃん38歳だから生まれる前だ、はい、私も4歳、幼稚園の時でしたからね、はっきり記憶には残ってないんですけどもね。ま、あの有料ではありますが見る価値はあると思いますよ。入ったことがない人には新鮮でしょうし、入ったことがある人には、懐かしい。ジミちゃん2歳2歳だとは言っててもあんまし記憶に残んないかな、はい、まあ、あの好きちゃんがドタバタ珍道中喋るネタとしてなんか一生懸命メモしてたんでね、まあ、スキちゃんが参加できるときにまたその話はねあるんじゃないかなと思いますけども、大体我々2人が移動すると何かが起こるんですが、今回はね結構順調でしたよ。強いて言えば、こっちへ帰る伊丹空港で別の便の遅れの関係で、離陸待ち、5分ぐらい離陸待ちしたかな、滑走路の手前で、それぐらいですかね。 トラブルといえば、まあ、あとは土曜日の夕方から夜にかけて若干雨がパラパラとした時間帯がありましたけども、まあ特に傘差すとかそういうレベルの雨ではなかったんでね、おおむね順調な、はい、旅行してきました。お散歩さん行きも遅れてなかった？いや、行きはね、帝国っていうか帝国よりも早く動き出しましたからね、お客さん揃ったんで。途中雲の中を通過するときに若干揺れはありましたけどね、まああれはしょうがないでしょうね。ジミちゃん何も起こらないのが一番確かに何か起こるんじゃないかってね話をしてましたけども、思ったほどのトラブルはなかったですね。マウスさん、救急車で同乗して運ばれた人いたと思います。さあ、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。あ、そうだ、一人だから自分でやんなきゃいけないんだ、はい、それではまず最初は飛行機ネタから行きたいと思いますよ。はい、それではまず最初のニュースはトラベルウォッチにあった記事です。 JAL と東京モノレール、浜松町駅から羽田空港間の利用で JAL マイル提供を永続実施という記事が上がってました。JAL 日本航空と東京モノレールは、東京モノレールの浜松町駅から羽田空港各駅、これは国際線ビル駅、第1ビル駅、第2ビル駅、この間を利用することで JAL マイレージバンク会員に20マイルをプレゼントしますと。これまでモノレールでタッチ、 JAL のマイル貯まるキャンペーンとして年度ごとに展開してきたもので、2019年度からは期間を区切らず実施しますということですね。JAL マイルを受け取るには東京モノレールの対象区間を交通系 IC カードを使って乗降し、改札外にある専用端末に IC カードをタッチします。初回利用時はJAL マイレージバンク番号との紐付けのために IC カードのタッチに続いて、JMB JAL マイレージバンクのお得意様番号の登録が必要ですと。これ手打ちでもいいですし、JAL マイレージバンクカードや JAL カードの、タッチでも可能ですということで、飛行機、まあこれ飛行機に乗らなくてもいいと思いますけどね、浜松町と羽田空港の各駅、ここを利用すると20マイルもらえるというキャンペーンを、今までは年度ごとに区切ったキャンペーンでしたけども、これを継続していきますということだそうですよ。私はこのキャンペーンがいつから始まったのかな、タッチしたことないなこいつで、はい、まあ今年は東京へも行こうという話をしてるんで、ぜひその時には20マイルいただいちゃおうと思いますよはい、それでは次の記事ですよと。まず最初はじゃないですけどね、IT 系ニュースの最初はこちらから、テッククランチさんにあった記事です。アップルスペシャルイベントと並行生中継、テッククランチライブ配信は26日午前1時30分からということで、 皆さん夜更かしの準備できてますか？今夜日付が変わって26日午前2時から、It's Showtime というねタイトルのついたアップルのスペシャルイベント開催されますけども、テッククランチさんは1時半から、実況解説をするライブ配信を実施しますと。前回同様ドワンゴと共同で配信プラットフォームはニコニコ生放送を利用しますということは、そうですね、はい。他にもね生中継をするとこがあります。こちらは Gizmodo Japan さんですね。Gizmodo Japan に26日午前2時アップルスペシャルイベントリアルタイム更新やります。みんな夜更かしの準備できてる？という記事が上がってました。ギズモードさんはこちらはテキストでの解説ですね、今お送りした URL で、ページのリアルタイム更新をやりますよということだそうです。お散歩さん iPad mini で出たから満足して忘れてた。そこで満足しちゃいけませんよ、はい。そしてもう一つ、こちらもリアルタイムイベントをしますという記事ですね。エンガジェット日本語版にあった記事です。アップル3月26日2時からのイベントをライブ中継、幕が上がりますという記事が上がってました。アップルは3月26日午前2時より開催するスペシャルイベント、そのライブ中継がツイッターでも実施されますと。アップル公式サイトやアップル TV の他にツイッターでのライブ動画配信機能を活用した中継も用意、プロモーションツイートにて案内していますということはそうですね、はい。これ以外に私が把握しているのは MacWeb キャスターさんの、日本語同時通訳での、音声による配信、それからワンボタンさんは多分 YouTube ライブかなを使った配信、これは把握してますね。あと他にもあるかな、 119Mac ももしかしたらあるのかな、はい、と思いますけどもね。ぜひ皆さん午前2時からですんで早めに寝て2時に目覚ましをかけて夜更かしするといいと思いますよ。まあね、 iPad Air、 iPad mini、 iMac、 AirPods 第2世代が出てるんで、ハードウェア的にはそんなに出ないのかなって気はしますけどもね。多分サービスの発表ってのが今回メインになるのかなって気はしてますけどね。ジミーちゃん空海はしません。空海は元気がないよ。私も起きて聞くのが精一杯ですね。はい、それでは次の記事、こちら愛をありがとうさんにあった記事です。 アップルスペシャルイベント前に新製品を3日連続投入、開幕前の前座が豪華すぎるという記事が上がってましたね。はい、先週18日月曜日には 10.5 インチの iPad Air 第3世代、そして iPad mini の第5世代が、発表。19日には iMac、 そして20日には AirPods 第2世代、そして iPhone ケースと Apple Watch バンドの新色が発表されていますと。ここの中で噂に出てたもので出てないのが、AirPower、 それから iPod Touch、これぐらいですかね。私は AirPods Pro が出るのを期待してたんですけどもね、今んとこ黒が発表されてないんですが、今日のイベントでもしかして黒が追加で出てこないかなと思って、まだ実は AirPods を注文かけてないんですよね今夜のイベントで AirPods これ以上の進展がなければ、夜中にオーダーをかけようかなと。もう今オーダーかけるとちょっと遅くなってますよね。あ、到着が遅くなりますよね。まあ、しょうがないかなと思いますけど。あ、おさんぽさん、Apple TV。ハードの Apple TV ね。どうだろうな。Apple TV って噂に出てましたっけ？あんまり見なかったような気がしなくもないですけどね。あと MacBook 系という話がちらほらとあったけど、これは今回は出ないんじゃないかなって気がねしなくもないですけどね。早ければ WWDC？ 去年はハードなかったですけど、一昨年はハードウェアの発表がありましたからね、 WWDC で。MacBook 系がもし出るんなら WWDC かなって気がしてますけどね。はい、それでは次の記事ですよと、こちらは iPhone マニアさんにあった記事ですね。アップルイベントでファッション関連の発表、ジャーナリストを招待という記事が上がってました。アップルが現地時間3月25日に開催するイベントにファッション系のジャーナリストが複数向かっている模様ですと。イベントではファッションに関連した新サービスや新商品の発表が隠されているかもしれませんということで、ニュースとか映像とかっていう話はちらほらと出てましたが、ファッション系のジャーナリストがどうも招待されていると。ファッション系、何をするんでしょうね。ファッション系、アップルが洋服出すとか、そんなはずはないか。まあ、ただ過去にアップルウォッチの発表の時にファッション系のジャーナリストを多数招待してるんですが、バンドの新作はもう出ちゃってるしな。ファッション系、一体何が出てくるんでしょうかね。お散歩さん、出てないけど内容的にはあるかも。 WWDC はプロがありそう。あ、 Mac Pro か。 Mac Pro も話だけで全然情報が上がってこないですよね。また Mac Pro あれじゃない、2019年中にとか言って12月のクリスマスあたりで出してくるっていうパターンになるんでしょうかね。このファッション系若干気にはなりますね。はい、それでは次の記事です。 ちら iPhone マニアさんの記事ですね。アップルのオリジナルのテレビ番組はおそらく無料ではないという記事が上がってました。今夜のイベント中でも最も注目されているテレビストリーミングサービスはかねてから噂されていたような無料ではなく毎月$9.99約1100円の有料サービスになると、ザ・ウォール・ストリート・ジャーナルが伝えていますということですね。アップルのテレビストリーミングサービスはアメリカの有料チャンネル HBO それからショータイム、これなんだ、スターズかな、などが含まれると見られていますと。 HBO とショータイムの現在の個別のチャンネル登録料金は毎月$15と$10.99となっており、スターズは月額$8.99であることを踏まえると、アップルのテレビストリーミングサービスにお得感があることがわかりますと。アップルのテレビストリーミングサービスは、アップルユーザーは無料で利用できるのではないかと噂されていましたが、今回の報道でサービスは有料となる見込みであることがわかっていますということはそうですね。ただこれ日本ではサービスインしないんじゃないかなってね、気がするんですけどもね。まあサービスインしたとしても多分英語の放送なんでしょうね、多分。あと、ネットフリックスのニュース版のようなニュース配信サービスも開始すると言われていますと。こちらも月額$9.99になると予想されていますと。メジャーな出版社や新聞社の中には、ザ・ニューヨークタイムスやザ・ウォール、ん?ザ?これは何ポスト?なんとかポストのように不参加を表明する企業も存在していますと。これも日本では展開されないような気がすんな、ことごとくアメリカ国内でのサービスっていう感じがしますよね。どうなるんでしょうか。それでは次の記事ですよ。こちらアップルウォッチジャーナルさんにあった記事です。次期 iPhone はアップルウォッチのワイヤレス充電が可能になるかもという記事が上がってました。今年の秋に発売が見込まれている次期 iPhone に Apple Watch のワイヤレス充電機能が用意されるという可能性が報じられています。また次期 iPhone 自体のコネクタは USB Type-C ではなくライトニング規格が継続、ただし同梱される充電ケーブルは USB-C to ライトニングケーブルに変更され、電源アダプターも USB-C 電源アダプターに変更される可能性があるとのことですということで、10S、10S Max、10R、ワイヤレス充電 iPhone 自体のワイヤレス充電機能が搭載されてますけども、これを逆に電気を出す、なので iPhone 側で Apple Watch の充電ができるようになるかもということですね。ワイヤレス充電の送受信に対応するのではないかということだそうです。これ多分 Apple Watch も充電できるってことになると、 AirPods も、ワイヤレスケースを使ってれば充電が可能になるということになるんでしょうかね。ただできれば iPhone じゃなくて iPad でこれができるといいような気がするんですけどね。 iPhone それでなくてもバッテリーちっちゃいのに Apple Watch に電源取られてたらますます持ちが悪くなっちゃうんでね。それなら iPad 側で、充電ができるようになるといいのになぁと思うのは私だけでしょうか。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは iPhone マニアさんにあった記事ですね。URL を貼り付けて、あ、ワシントンポストか。ジミーちゃんサンキュー。はい、iPhone マニアさんにあった記事です。アップルがゲームのネットフリックスを3月25日のイベントで発表という記事が上がってました。アップルがゲームのネットフリックスと呼ばれる定額遊び放題サービスを準備しているとブルームバーグが報じています。現地時間3月25日に開催されるスペシャルイベントで発表される可能性も指摘されていますと。ゲーム遊び放題、ますます iPhone のバッテリーがなくなるじゃないか。Google が先日あのクラウドベースのゲームサービスの発表がありましたけども、これとは異なる性質になるそうですということになってますね。これはですね、報道によるとアップルはユーザーから月額料金を徴収し、アプリ開発者にはユーザーがプレイした時間に応じて売り上げを配分する計画とのことだそうです。うん、あの音楽の聴き放題サービスと一緒ですよね。再生された時間に応じて、デベロッパーにお金が支払われるという方法を取るということになるようですね。まあ、たくさんのゲームをちょこちょこっと遊ぶんだったらこっちの方がいいでしょうね。一つ一つのアプリにお金出したり、アプリ内で課金することを思えば、まあ今回のイベントもしくは WWDC で発表があるのではないかということはそうですね。なおこちらのサービス、売上がアプリ内課金のみの無料アプリは対象とならないとブルームバーグが報じてると。そうか、アプリが無料で落とせるけども、アプリ内課金でお金を徴収しているゲームアプリは対象外ですよと。あくまでもダウンロードするときにお金を払っているアプリ、こちらが対象になるということだそうですね。具体的にいくらぐらいかってのは出てないですけど、皆さんならいくらまでなら出します？ゲームし放題。まあ1000円ぐらいなら出してもいいかな。2000円とかって言われるとちょっと考えちゃいますね。はい、それでは次の記事は、こちらも iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。エアパワーは3月下旬に発売、サプライヤーに詳しい台湾メディアが報じるという記事が上がってました。エアパワーは3月下旬に発売されるとサプライヤーの動向に詳しい台湾メディア デジタイムスが報じていますと、はい、もしかしたら今夜発表があるかもしれませんが、発売自体は3月、あ、待てよ、3月下旬に発売されるって今週の話か。もしかしたら今日発表されて即オーダーがかけられるようになるってことですかね。ただこれ発表があった時にエアパワー自体2万ぐらい値段がついてませんでしたっけ。なんかそんな記憶あるんだけどな、たっけーと思って見てた記憶ありますが、果たしていくらで出てくるんでしょうか。2万円だったら買わないなーっていうか、 AirPods の第2世代、私は普通のケースの方、17,500円の方を多分注文すると思いますけどね。はい、それでは次の記事です。こちらも iPhone マニアさんにあった記事ですね。さんこんばんは。ワシントンポストはアマゾンの創業者のジェフ・ベゾスが買収しオーナーとなったよね。ああそうですね。井口さんこんばんは、はい、iPhone マニアさんにあった記事です。 AirPods 第2世代が出荷完了に、3月26日に配送予定という記事が上がってました。3月20日に発表された AirPods 第2世代のステータスが、3月26日配送予定で出荷完了となったことを確認しました。世界各地で3月26日に発売されると思われますということだそうですね。アメリカメディア 9toMac によると、イギリスでも3月26日に到着するよう出荷が開始されているとのことで、世界同時に3月26日の発売になると見られますと、はい、まあ、発表されてから即注文かけた方には26日、明日には届くということですねちなみに今日25日午後1時時点で確認したところ、到着は3月28日から30日と案内をされていますということですね。今ちょっと確認してみましょうかね。今現在いくらになって、いくらじゃないや、到着はいつになっているのか。下に3週間になってますね。伸びた、今週中には今届かないぞマジっすか。ワイヤレス充電対応のケースに入った第2世代は 2、3週間。ワイヤレス充電じゃない方のケースに入った第2世代は、あ、17,500円って僕言ったかな、17,800円ですね。こちらは2日から4日ですね。やっぱワイヤレス充電の方が人気があるの？ ちなみに、第一世代を入れるためのケースだけワイヤレス充電に対応した、こちらも2日から4日で届くということだそうですね。ちなみにこのケースだけは対象外ですが、第二世代が中に入った、ライトニングで充電するものと、ライトニングワイヤレス両方に対応しているもの、これどちらも多分今回初めてでしょうね。刻印ができるようになってますよね。今までは確か刻印なかったような気がしますけどね。ちなみに刻印を設定すると当然ですが出荷は伸びるってことになりますよね。ただ私はどうだろうな、多分これ買っても今使ってるケース革のケース使ってるんでね、それに入れるんで、ワイヤレスにすると外側に LED があると見えなくなるってのと、刻印もケースに入れてしまうと見えなくなっちゃうんで、純粋に 17,800 円の、ライトニングで充電ができるものに手を出すんでしょうね。寝ぼけてワイヤレスの方をポチる可能性はなくはないですけどね。
8時になりました。
はい、お散歩さん、今更恥ずかしいのでこっそりリリースするかも。よむすみさん、ステータスってなんだろう、使ったことない言葉で聞いたこともない言葉。ステータス？ステータス？何でしょう。物書きの人はよく使う言葉なのかな。ですかね。の江口さん、生産性が悪いのかな。多分。ワイヤレス充電対応の AirPods の方が、まあ、新しいからみんなが物珍しくてそっちを注文してんじゃないかなって気がしますけどね。はい、まあ、AirPods もね、もうちょっとなんか新しい機能がついてくれるかなと思ってたんですけどね。結局チップが H1 に変わって、まあ、通話時間が2時間が3時間に伸びたぐらい、あとダブルタップしなくても Siri が立ち上げられるぐらいですよね、新機能。なくてもいいかな、買わなくてもいいかなとも思ったりもしたんですけどね。去年しびれを切らして第一世代2つ目を買ったんでね、一応今のとこは注文しようかなと思ってますが、土壇場になってやめたってね言うかもしれませんけどね。はい、失礼しました、はい、それでは次のニュースはこちらは iPod ラブさんの方にあった記事ですね。iPod ラブさんにあった記事です。新しい AirPods は iPhone4 と同じ処理能力、しかも片耳だけで、という記事が上がってました。2019年モデルの新しい AirPods には Apple H1 チップが搭載されていますが、このチップの処理能力は iPhone4 に搭載されていたApple A4 チップと同等の性能があるようですと。しかも片方だけでということだそうですね。言ってみれば新しい AirPods、両耳に iPhone4 をぶら下げているのと同じことという。まあそんなにでかくはないですけどね。処理能力的には iPhone4 と同等の能力を持っているらしいと。 この iPhone4 と同等の処理能力を得たことで新しい AirPods はマルチタスクに対応しますと。ヘイフィーで音声操作にも対応しましたし、その他にもペアリングしているデバイスの切り替えスピードが2倍になったり、ゲームプレイ時の音声のラグが 30% 減少し、複数の加速度センサーを制御するなど処理能力の向上による恩恵はかなりのものだそうですね。マルチタスクか。でも目に見えないマルチタスク目に見えないとあまり信用できないなってとこありますけどね、はい、アメリカンさんこんばんは。お散歩さん、有料タイプにするなら買い替えなくても、あ、有料な、優先タイプにするなら買い替えなくても、収録時は有線タイプのイヤーポッツを使ってますけどね。以前収録にイヤーポッツ、購入してすぐぐらい、2年前ぐらいかな、収録に 2,3 回使ったことあるけど、音声がね今一つクリアにならなかったですよね。今回の新しいイヤーポッツクリアになるなら収録もそのままで使えるかなと思いますけどね。今は、収録にはイヤーポッツの方、有線タイプのイヤホンマイクを使ってますけどね。はい、それでは次の記事です。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。さんにあった記事です。アップル、アマゾンでも新型 iPad Air と新型 iPad mini を販売開始、3月28日に発売へという記事が上がってました。本日じゃなかった、これは2日前の記事だな、2日前の記事で本日ということなんで、2日前からアマゾンが先日発表された新型 iPad Air と新型 iPad mini の取り扱いを開始していますと。これ新型の iPad Air、iPad mini 両製品のすべてのモデルが用意されており、現在は予約受付中で 1% のアマゾンポイント還元となっていますと。またアマゾンでの発売日は3月28日と案内されており、ドコモやソフトバンクなどのキャリアより2日早くなっていますと。ちなみに、新型 AirPods の取り扱いも開始されており、こちらは3月27日発売になっていますということだそうですね。アマゾンで Apple の公式ストアが出てますので、そちらで購入も可能だそうです。ついでにアマゾンポイントもついてくるということだそうですね。エアポッツもポイントがつくのかな、ちょっと確認。エアポッツは、エアポッツはポイントつくようなことは書いてないな。お安いからかな。AirPods は、ポイントがつくとは書いてないですね。まあ、iPad Air、iPad mini、これから購入を考えていらっしゃる方は Amazon で買うとポイントがつくんで若干お安くなるんではないかな。今見る限り iPad mini Wi-Fi 256GB モデルは、11円オフの 67,813 円になってますね。 なみに、64GB モデルも11円オフ。若干安く微妙に安く買えるようです。イクラムさんこんばんは。家族旅行で東京から帰ってきました。お疲れ様です。のすみさん、エアポッツ買ってもいいけど2年くらいでバッテリーへたるんでしょ。 Bluetooth のイヤホンも持ってるけどバッテリー切れたらただのゴミ。ヘッドホンなら線をつなげば5年以上使えると思う。確かにね、2年くらい使うともうバッテリーへたってくるんですよね。それを思うとちょっと高いかなって気がしますけどね。おさんぽさん、私の iPad mini は4月6日以降なので Amazon で買った方が早いのか。出荷日を見る限りでは早いような気がしますね。Wi-Fi モデルしかなくない？あ、確かにこれはセルラーモデルないかも。 Wi-Fi モデルだけかも。アマゾンはそうですね、アマゾンはセルラーモデルは使ってないですね。 Wi-Fi モデルのみです。はい、それでは次の記事ですよ。これでいいのか、これですね。はい、それでは次の記事は、iPhone マニアさんにあった記事です。よいしょ。はい、iPhone マニアさんにあった記事です。ラジコで配信中の NHK ラジオ4月1日から正式サービスへという記事が上がってました。民放ラジオ局などが参加するインターネットラジオラジコは22日、 NHK が実験配信してきたラジオ番組を4月1日より正式サービスとして配信すると発表しました。配信エリアは全国47都道府県、配信コンテンツは NHK ラジオ第一と NHK FM で、現在実験配信中の NHK ラジオ第2は2019年3月29日の放送をもって配信終了となりますと。NHK はラジルラジルという自前のラジオのストリーミングサービスやってますけども、それとは別にラジコの方で、実験放送という形でやってたんですけども、こちらが正式に4月1日からサービスインしますと。ただ全てではなく、ラジオ第2はやりませんと。ラジオ第一と NHK FM のみということのようですね。気になるのがね、この配信エリアは全国47都道府県って書いてあるんだけど、これはラジオ第一、例えば島根で聞こうとすると NHK 松江放送局が聞けるという意味なのか、どうなんだろうな。あ、やっぱりそれはダメなんだな。これラジオラジオと同じ扱いになりますね。 NHK ラジオ第一はリスナーが利用する地域を自動的に認識し、全国8つの地域、札幌局、仙台局、東京本局ですね、名古屋局、大阪局、広島局、松山局、福島局の番組のいずれかが視聴できますと。また NHK FM は東京の番組を全国配信し、ローカルニュースの時間帯は東京のニュースが配信されますと。なので島根で聞こうと思うと NHK 広島放送局のローカルニュースが流れると。これね、島根なら NHK 松江放送局にしてほしいんだよな。なかなか NHK も大変でしょうね。全国47都道府県の番組を地域ごとにサーバーに保存するっていうのは、ちなみに ラジルラジルの方はそのままサービスは継続しますと、こちらで第1第2そして NHK FM もことができるということで、ラジオ第2放送に関してはラジルラジルを使ってくださいということのようですね。それでは次の記事ですよと。ここだな。iPhone マニアさんにあった記事ですね。格安 SIM の通信速度、 UQ モバイルと Y モバイル、マイネオが上位という記事が上がってました。 MMD 研究所は2019年3月、格安 SIM 格安スマホ通信速度調査の結果を発表しました。利用者の多い格安 SIM 旧サービスの通信速度を3大都市で測定した結果、ダウンロード速度トップは UQ モバイル、 Y モバイル、マイネオの au 回線の順でしたということは、そうですね、調査は3月7日から11日の期間、主要3都市東京名古屋大阪の主要駅で朝昼夕方の3つの時間帯に通信速度計測アプリを使って、計測しましたと。調査に使用した端末はファーウェイの P20 ライトですと。各サービスのダウンロード速度を箱ひげ図で視覚化したのがこちらですということで、元記事の方にグラフが上がってますけども、これを見るとダウンロード速度の中央値が高かったのは UQ モバイルが 23.4Mbps でトップ、以下 Y モバイルの 20.8Mbps、 マイネオの au 回線の 11.2Mbps と続いていますと。利用者が急増し通信速度が落ちる昼休みの時間帯でも早かったのは UQ モバイルが 32.8Mbps と、 Y モバイルの 26.5Mbps が他を大きく引き離していますと。なお3番手のビッグローブモバイル au 回線は 2.3Mbps でしたと。あと YouTube 動画の読み込みにかかる時間を計測したところ、最も、短かったのは UQ モバイルの 3.1 秒でしたと。以下 Y モバイルが 4.1 秒、ビッグローブモバイルの au 回線とイオンモバイルのドコモ回線がともに 8.6 秒ということは、そうですね、まあ総合的に見てUQ モバイルが一番早いと、次いで Y モバイル、まあ、ここまではどんぐりの背比べみたいな感じかな。それ以下はちょっとドンと下がるということのようですね。格安 SIM 快適に使いたい方は UQ か Y モバかを選択するのが一番いいのではないかなという結果のようですね。おさんぽさん、ワイヤレスヘッドフォンは元のバッテリー容量が小さいだけに劣化がの影響が大きいね。確かにね、それはありますよね。あ、江口さんコインありがとうございます。これ足りるのかな。足りてますね。はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんの方にあった記事です。 Google マップで山道などが消えていると多くの苦情ツイート、新マップの導入が原因かという記事が上がってました。日本国内の Google マップの仕様が変更され、ユーザーの混乱を引き起こしているようです。 Google が前輪と地図データに関する契約を打ち切ったのが原因との意見もありますが、公式な見解は発表されていませんと。IT メディアニュースによれば、 Google マップの地図の右下にあった前輪の表記が消され、地図データ、コピーライト 2019Google と変更されているとのことで、前輪の地図データが Google マップで使用されなくなった可能性が指摘されていますと。しかしながら前輪は Google との契約解除との報道に対しては公式の発表していないと、していないとの声明を出していますと。前輪マップを使わなくなったせいなのかよく分かりませんが、山道や線路などがなくなっているとユーザーから苦情のツイートがたくさん出ているということだそうですね。これは地図アプリとしては致命的ですよね。 Google マップアプリはナビゲーション機能もついていると思いますけども、今まで通ってた道がなくなってるとかってことになると、無駄な遠大回りをさせられるという可能性も出てくると思いますんでね、この点は改善されるんでしょうか、どうなんでしょうか。私は Google マップはナビゲーションには使わないんで、いいっちゃいいんですけどね。はい、それでは最後に iTunes カードのお得情報を紹介したいと思います。これ3件ありますけども、いずれも3月の31日までですね。リンクをコピー、これリンクをねちょっと先に3件まとめてあげちゃいますね。3件のリンクを上げてから記事を読みたいと思いますので、しばらくお待ちくださいね。これで2件目、そしてもう一つ、まず1件目の方からいきたいと思いますが、3月の25日、今日から3月31日の日曜日まで、セブンイレブン、東海キオスク、ファミリーマート、ポプラグループ、これはポプラ生活彩貨かな、クラッシュハウス、38、そしてミニストップ、こちらで App Store and iTunes ギフトカードバリアブルを購入、利用された方に漏れなく 5% 分の App Store and iTunes ボーナスをプレゼントするキャンペーンが実施されていますと。こちらは1500円以上のギフトカードのバリアブルを購入した場合が対象となりますので、固定額面は対象外となります。お気をつけください。そして2つ目、こちらローソンですね。本日25日から3月の31日までローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100で App Store and iTunes ギフトカードバリアブルを購入し、利用された方に漏れなく 5% 分のボーナスをプレゼントするキャンペーンです。こちらも、固定額面は対象外となりますのでお気をつけください。 そして最後は、こちらは、こちらも25日、本日から31日まで、小田急ショップ、小田急マート、コミュニティストア、京王ストアエクスプレス、京ショップ、セイコーマート、デイリー山崎、これニューデイリー山崎ストア、山崎デイリーストアですね。それからニューデイズ、ニューデイズキオスク、ブックエクスプレス、こちらで、バリアブルを購入すると 5% のボーナスがもらえますと。こちらも固定額面は対象外となりますのでお気をつけください。ということで本日のニュースでした。お散歩さん、 Google は以前アナウンスの人を変えて品種を買ってましたよね。アナウンスの人、あの喋る人そんなニュースなんか聞いたことあるな、はい、はい。それではツイッターにいただいたコメントを紹介しましょうかね。ツイッターは、あ、これだな。3月21日、日付が変わって、1832回アップロードして、おばかさんが、配信どうもお疲れ様、配信どうもありがとうございます。仕事のともに拝聴いたします。ということで聞いてくれてますね。ありがとうございます。これはなんだ？S 春のポッドキャスト祭り参加番組募集中。突然のメッセージですいません。春のポッドキャスト祭りというイベントを企画しておりまして、ぜひ空海 IT ニュースさんにもご参加いただけないかと思い、お声掛けしてみる次第です。費用等はかかりません。何これ。今気がついたんだけど、こんなのが来てるの。何ですかこれは。ポッドキャスト祭り。新社会人の人に聞いてもらうの？ちょっと後で読んでみます、はい。ゆうさん、AirPods にカバーしたままケースに収納できそうなので試しに購入してみました。ノイズアイソレーションイヤーピース、イヤホンカバー、スポンジクッション12個入りブラック。スポンジカバー、シリコンカバーの薄いのはアマゾンとかで見たことありますけどね。スポンジカバーだとぺちゃんこになってケースに蓋もできるってことですかね。ゆうさん、もし届いて使ってみてまた感想を教えてください。スポンジクッション、まあ12個も入ってるってことはそんなに持たないんでしょうね、1個の耐久性が。はい、ありがとうございます。そして、うーちゃんが たまたま近くまで来たので来てみたが三分咲きぐらいだったということで、目黒川沿い桜並木。ああ、今週末ぐらい東京はお花見日和ってことらしいですよね。はい、そしてゆうさんもお花見？ビール一本分の一人花見してみた。あ、でもゆうさんとこの方は結構冴えてますね。七分咲きって感じかな？はい、ありがとうございます。コメントは以上ですね。はい、皆さんありがとうございました。ジミーちゃん参加要請。うん、参加要請みたいなんだけども、これはうちの番組は、うちの番組は、どうなんだ？学びのツール、楽しむメディアとしてのポッドキャストを紹介する。3月29日金曜日から4月の11日の2週間、多数のポッドキャスト番組にて新社会人への応援メッセージを配信。受験シーズンになると街にあふれる頑張れ受験生の温かい雰囲気、その新社会人向けバージョンを音声で伝える。ああ、番組の中で新社会人頑張れっていうのを収録してってことなのかな。それでその番組の URL を貼っつけとくという形なのかな。あら、申し込み締め切り明日ですよ。3月26日。マジか。なかなか難しそうだな。この発起人って人、Sって方。これ LINE のポッドキャスターの中にいらっしゃる方かな。どうなんだろう。よくわかんない。イクラムさん、他の IT 系ポッドキャストにも届いてるみたいですよ。あ、よそでもそういう話が出てんのかな。私が聞いてポッドキャストの中ではまだ聞いたことないな。ま、あの、先週の木曜日から木金2日間普段聞いてるポッドキャストを全く聞かずにいたんでね、今日は聞いてないたまったポッドキャストの消化をしながら仕事してましたけどね。まあまあ、私の一存では決められない部分もあるんです。きちゃんと話をしてどうしようかという、どうしようかって言っても、まあ明日が締め切りですけどね。はい、あ、そうだ、ちなみに明日火曜日は多分休みだろうな。すきちゃんやんないだろうな。仕事も忙しいでしょうからね。配信お休みします。平成30年度最後の町内会長会がありますんでね、明日の会をもって町内会長の職を、まあまだ解かれるわけじゃないですけどね、月末までは町内会長なんで、一応会議は明日が最後なのでいっぱい出ると。まあまあ1年頑張ったんでお疲れ様の報酬って感じかな。平日の飲み会はね、次の日仕事なんでね、 と言いながら飲むんですけどね。やっと大役終わりますよ、町内会長。町内会長は終わるんだけど、実は4月からまたなんやかんやとね、仕事が回ってきてるんでね。消防協力隊というやつが4月1日から回ってくるのが決まってますし、今年に引き継いで、公民館の文化教養部の副部長も回ってきてますし、あとね、日赤の奉仕団ってのもね、ちょっと回ってきてんですよね。町内会長やってる時よりも忙しくなるんじゃないかって気もしなくもないですけどね。江口さん、年度末はわちゃわちゃしてますよね。そう、うちの会社はね、まあ、年度末とか大して関係ないんですよね。一応1ヶ月のもう生産予定みたいなのが会社出てますんでね、それに沿ってやるっていう感じで、月ちゃんとこみたいに年度末だからとかね、頼むし前だから忙しくなるっていうような仕事ではないんで、まあその点はうちの会社楽なんですけどね。ジミーちゃん、再任は妨げない。ああ、町内会長、うちのルールは再任は認めないっていうわけじゃないけど、もう順番に来年はここのうち、再来年はこのうちってもうリストができてますんでね、まあ再任することはないですよ。江口さん、三つは人気者。いやいや、あの飲み会があるから。飲み会、飲むために会、そういうわけじゃないですけどね。というわけで、まあとりあえず町内会長は明日の会議をもって任期満了ということになりますんでね、まあ、同時に、理事も任期満了ということになるんで、まあちょっと安心かなと。まあまあ、消防はまた別だけど、コミセンの副部長とか日赤の奉仕団の関係とかはまあまあそんなに会合はないはずなんでね、まあ30年度よりはちょっと楽になるかなと。ジミーちゃん、僕地域の役は逃れることができました。でも創立40年記念式典の実行委員は当てられました。おお、式典まで大忙しじゃないですか。地域の役は何が回りそうになってたんだろう。町内ごとの役っていうのは件数が多いとこはね、それこそ一生に一回ぐらいで済ませられる町内もあるし、うちみたいに11件しかないとすぐ回ってきますからね、なんか役が。ジミちゃん、ふるさと消防を2年やってた。ふるさと消防ってね、消防団のことなのかな、ふるさと納税みたいなものなのかな。まあ来年じゃない、来年度から当たる消防協力隊は消防団の下じゃなくって消防本部の下になるらしいんだよね。何協力するのかよく分かってないですけどね。 一応制服とかジャンバーは新調してくれるらしいですよ。まあなんぞかんぞいろいろ忙しいですわ。ということで、スキちゃんを待ってはみましたが、どうも帰ってくる気配はなさそうなんで、土産話は明日お休みなんで明後日以降のお楽しみ。あ、でも明後日以降もな、月末、今週月末だからな、スキちゃんどうなのかね。ちみちゃん消防団は別、そこは分けもんな集まりで、ふるさと消防は消防団 OB いやおっさんの集まり。うちらのとこで言う顧問とか消防員とかっていうような感じの集まりかな。まあ地域によって呼び方が違うんでしょうね。はい、ということで、終わっておきたいと思います。明日はお休みですんで、次回は明後日の配信になります。空海 IT ニュース1833回、3月25日でした。お届けしたのはみっちゃんでした。それではまた明後日。ただものだんだん。
I mean, IT news.